モギツーネットラジオ。この放送は想像力の遊びが哲学有害図書の週刊トギツーというフリーペーパーを読むネットラジオ、私トギタケイジロウです。共犯者の皆様よろしくお願いします。それでは早速週刊トギツー2016年2月の21日に書いた文50号を読んでいきます。自分の年、僕は自分の年齢に自覚がありません。26歳ぐらいからあんまり数えてなかったので、まあ36歳ということですが、なんとなくあんまりそういう感覚がぼやけております。26ぐらいからはあんまり気にしてないですね。ぼやけておりますが、自分と同い年というのを調べてみると、朝青龍、ロナウジーニョ、マコーレカルキン、足立由美、及川奈央、荒川静香、シンボリ・ルドルフ、チェ・ホンマンが1981年生まれだそうで、2016年で35歳の人たちやねんてさ、36かな35ぐらいの人たちやねんてさ、ほんまかいなと思います。マコーレ・カルキン、パーティーモンスター最高とか書いておりますが、なんともですなといった感じです。なんなんでしょう、へーっとしか言いようがないです次行きましょう。お言葉、麻雀で通用したものが他で通用しなきゃおかしい、by 桜井翔一さんはあのジャンキーと言われる麻雀のすごい人です。なるほどです。人生でも通用するこれは生き様そのまま麻雀で実践できたからそう思うのでしょう。でもやっぱり最初にいらない自敗捨てたいんですけど、ああどうすればと書いています。桜井翔一さんが教えている麻雀の中では最初に自敗を捨ててはいけないとか、なんかいろいろとルールがあるそうで、それを実践しながら皆さんこうしのぎを削っているというそんなことらしいんですが、なんかねそう思うのはすごくその道を極めた人たちのレベル、その人たちが例えばレベル100として、その道入り出したレベル3の人たちとが同じようなことで悩んでるはずはないと思うんですよね。同じような悩みのことをお互いが言っていても、例えば麻雀が難しい、ちょっとあれかな、絵にしましょうか、絵描きの人にしようかな、絵描くの難しいっていう、なんかそういう悩みじゃないけど、そういうのがあったとして、それがレベル3の人が言う難しいと、レベル100の人が難しいって言ってる、その立ちはだかっている、ぶつかっている壁というものの、壁は壁なんやけど質が違うというかね、そういうことをなんかふと思ったりします。なのでやっぱりその上達している人たちと同じような会話をしていても絶対感覚違うやろなとか思ったりする、そういうことも思ったりしますね。何なんでしょうか、なんというか、会話って成立してるんかなとか思ったりしますプロレスラーの大谷慎二郎さんも一生懸命やって報われなければそんなの嘘だと熱く語っておりました。実践できるほど経験された人のお言葉っていうのは重みがありますね、ということです。 そういうのを書いておりますね。うん、重みが出るというのはやっぱりその山越え谷越えを経験してきたレベル100の人と1回目の山を行っている人のレベル3の人とでは山越えるの大変だよねっていうのは全然違うんだなとか、そういうふうに思ったりするっていうようなことでしょうか。次行きましょう。2月21日は何の日？知りたいシリーズ久しぶりですね。21日はイギリス人のジェラード・ホルトムさんが平和反戦のシンボルマークを作りました。ベンツのマークみたいなやつです。鳥の足の形とかも言いますよ。あれって手旗信号の N と G を表すニュークリアディサーマメント核軍縮という意味だそうです。だからひらがなの兵みたいなんと縦棒 N と G を合わせて鳥の足みたいなマークね。子供の頃は逆に戦争につきもののマークとして怖いイメージがありました。デモに使ったり戦争をやめろって争っているようなと思っていたから、あとパンクの人とか戦争はいかんよと思いますよ。でも人間ってそういうもんだと思うんです。だからってしてはいいとは思いませんが、ひどいやつらをぶっ殺したいという気持ちがわからんでもないし、頭を使って他人をどうこうして自分が楽をしたいってのをやるのが根っこにある生物だと思います。これあんまりちょっと関わりたくないことなんですけど、なんか戦ってる人たち多いじゃないですか。まあ A と B に分かれて戦ってる。でどっちもの主張があってやってるんやけど、みっともない感じ。正しいことを主張したいと思ってるはるんでしょうけど、ちょっとね下品になったりとか、相手をいじめるのが楽しくからやってるのに変質している人もおるような気がするので、ちょっとねそういう人たちの質というのも見直した方がいいんじゃないかと思ったりすることもありますが、その横に書いてる図というのがありまして、反対の A グループと B グループ、反対の B グループも同じ量だけこうやり合って、こう山ね、二者択一の山がずっとこう連なってどんどん伸ばこう山になってて、やり合ってやり合ってのこの戦いが頑張ってずっと行くっていう風に来て、どちらか一つが消える、 A と B とやり合っててね消えると、この二者択一でどちらも選ばない、どちらも選ばないままっていうのができないのですが、それが良いか悪いかの価値観で考えるから辛いところでもあって面白いところでもあるというのがあると思います。この価値観は一体誰が作り上げたものなのかを考えるとどうでもよくなってしまいます。そしてあれ俺何するんやっけと思うことがあるので、これって人間として何か気薄って気持ちになります。ちょっと先に一回記事だけ全部読んじゃいますね。コーヒーで酸味と渋みどちらのコーヒーにしようかな、って悩む。でこの前こっちにしたから今回はこっちにしようとかやってて、こだわってこだわってこれは後世に残る名作やとか言いながら、そういうことをやってたとして言うてても、地球そのものが人類もろともぶっ飛ばされてぶっ潰れてなくなったら、そもそもなかったのと同じやんってなるから、ほなどっちでもええか、 となるけど、このどっちでもいいのにわざわざこだわって無駄に頑張るから面白いんだろうなと思います。本当はルール無用やのにルールを守るからいい。みんなが分かっていることをもう一回大きな声で言うとか面白いもんね。なんか無意味に意味あるんじゃないのかなと考える自分もバカバカしくてそれがいい。これからの選択はあえてそっちという方を選ぶと面白い。苦しむと思うけど、一番良くないのは選ばされてるのに気づかないことという記事ですね。これをちょっと戻っていろいろと説明しましょう。二者択一、どっちかね、 A と B、 まあ例えば1と2にしましょう。1と2がぶつかってどっちかが残ると、でたまたま1の方が残る環境だった時と場合だったというので1が残って、次は1と3がまたぶつかって、また1が残りました、次1と4がぶつかって4が残りましたとか、まあ残るというかその時によって1とその2が混ざるかもしれんし、だから1括弧2になるかもしれんし、合体して1、2になるかもしれんしとか、まあそういうふうな、どういうふうにするかはいろいろで、どっちかがずっと形をとどめておくということはできないわけですね。それが同時多発的にバッとバーッと今起こって、そのぶつかり合いが時間の経過がどんどん進んで進んで、その先までずっとこの時間の経過をねブーンとぶっ飛ばして考える、そういう考え方をして一回してみます。未来にビューンと意識を飛ばしてみます。そうするとこういう考え方になったんですけど、ビューンと飛んでいくと、その今のこの現時点のことが残らないわけじゃないですか。ティラノサウルスはあの姿形で今残ってないように、恐竜は鳥というものだというふうになって、鳥で今まだ生きてると言うけど、あのティラノサウルスの大きさとかそういう形ではないですね。形が変わって残ってるかもしれんけど、それもまた人間が体感できるのはだいたいせいぜい百何年とかぐらいですよ。でそれをまた再聞いたり、その残り画があって影響を受けたりとかしてても100年何百年とかの単位で、でもっと数千年とかの単位になって、昔はこういうことがあったとか、でそれをもっとね何億年とか 何兆年とか、麻生義那由他不可思議無量大数年とか、そういうぐらい先に行って考えたら、地球ぐるぐるぐるっと時間を遡って未来に行ったら、今のその1と2がぶつかった影響っていうのが残ってるとは考えにくいですよね。なのでその地点の人たち、未来の地点の人たちからぐっと無量大数年戻ってバンカーアホみたいな話してるかもしれんけど、まあ苦行と思って聞いてください。無量大数年未来の人から遡って今を見たら、どっちやでもええねんそんなんはと思うと思います。多分僕そんな無量大数年昔のことの出来事の例えばひげが3センチ伸びたとか髪の毛切る切らないとか、そんなことはどっちでもええわけで、影響するかもどうかもわからんわけじゃないですか。それがそういうものがいっぱい積み重なって、で今につながってたりとかするかもしれんけど、その影響する度合いも超えるぐらいの時間を経過したらね、もうどっちゃでもええねんぐらいまで時間をかけたら、ほんまにどっちゃでもええねんの人たちの、どっちゃでも衛星人の人たち がおるわけですよね。その人たちから見た現時点というものはほんまにどっちでもええやろと思うけども、まあこれが人間として何か急須な気持ちになるってことね。でその 次に後世に残る名作やと思うような何かを残してもものすごい時間がかかったらどっちでもよかったかとそう思うんやけども、でも現時点の人からしたら現時点は大事なので頑張るってことですよね。いろいろ考えるし、どっちしようかなとか。でそのどっちでも衛星人の人からの人たちの言う無駄を現時点の人がわざわざ頑張るから面白いんだなと思うということね。その次に書いてた本当はルール無用やのにルールを守るからいいというのもあると思うということは、これはどういうことかというと、まあ例えて言ったらこれ俺話の脈略がちょっとおかしいかもしれないんですけど、ルール無用やのに、まあ、タイガーマスクにしましょうか。ルール無用の悪党にと言って戦ってリングで戦うじゃないですか。でもルール無用の悪党たちも一応リングで戦ってくれるわけで、急に地球から飛び出して宇宙船から地球爆発させる、地球もろともぶっ潰したれというぐらいのことはしてこないってことですね。それをされると元もこうもない、タイガーマスクも元もこうもないですが、でもルールというかリングで戦ってくれるという、ね、まあその辺のルールをこう打ち破ってはいるんでしょうけども、そこまでは飛躍しない。宇宙船から地球を爆発させるとかそこまではしない、だからルール守ってるからその中でやるからいろいろいいわけですね。みんなが分かってることをもう一回大きな声で言うとか、面白いもんねっていうのは、例えば12時になってお昼ご飯の時に、お昼ご飯みんなじゃあ食べようってなった時に、一人が食べようねってもう決まった後にもう一回、よしちょっと待ってみんな、今からお昼ご飯を食べようってわざわざ言うって、なんかそういうのは僕好きなんですよ。意味ないのにわざわざもう一回言う、何なんでしょうか。まあそういう意味のないことに何か意味があるんじゃないかなと考察していってること、なんなんやろうなと自分で思ったりする、そういうところがなんか好きなんですね。で、これからの選択、あえてそっちかというところを選ぶと面白いというのは、あえて逆をいくというか、ね、そっちを選ぶと苦しいことはいっぱい出てくると思いますが、その方が面白くなるんじゃないのかなというのは皆さんも経験していると思います。あえてやってみると何かが生まれると思いますからね。で、一番良くないのは選ばされていることに気づかないことというのは確かにそうだと思います。なんか選ばされてんねんなということに気づかないで、俺は自主的に選んでるんだと、こういう風になるとやっぱりいけないと思います。説明できたかな。は聞き流してください。大丈夫かどうかわからないです。後で忙しいわけではいるんですが、動物園にどうしても行きたくなって、で動物園行こうと、まあ、朝起きて仕事してお昼ぐらいになって、今日ちょっと動物園どうしても行きたいと思い立ったんで動物園に行こうとして、上野動物園に行こうとして行ったんですね。で上野行ったら入り口の方にいろいろポスターあるじゃないですか。例えばゴッホの展覧会やってるとかそういうような看板があって、その中に 驚きの明治工芸という展覧会がやってるというのが、東京芸術大学大学美術館でやってるというのがあって、これ一応気にはなってたんでチェックはしてたんですけど、あ忘れてたと思って、動物園じゃなくて急遽そっち行くことにしました。で行ってきたんですが、あれです、自在置物とかがいっぱい飾られてる展覧会でした。自在置物といえば、今現代では竹谷隆之さんが自在置物リボルテック竹谷といって作っておられますが、それの、まあ、明治とか江戸時代とかその時からもうすでにそういう金属とかで加工した自在置物、稼働する置物ですね、今でいう稼働フィギュア、自在置物と呼ばれてたものがあって、そこ面白かったですよ。あの竜とか実際にこう稼働する竜の置物、蛇とかカニ、手長エビ、シャチの顔って、昔の人が描くシャチの顔って顔がなんていうんですか、あの竜みたいな顔で、体魚みたいな、であの魚のヒレもこうスライド式でこう閉じたりするようになったり、蛇の体もこうぐにゃぐにゃちゃんと動く。で実際どういう風に動くのかが、なんかコマ送りの画像が一個あって、それで蛇もほんまにぐにゃぐにゃ蛇みたいな動きするんですけど、他の動物がどういう風に動くかはちょっと動かせないから分かんないんですよね。どういう風に動くか見てみたかったな。なんか竜やったら竜で、一応その稼働する場所みたいなところにいろいろと稼働が仕込まれてる形跡があるから、爪動くんやなとか手動くんやなとか体も全部動くんやなとか分かるんですけど、どういう風な動き方するか見てみたかったですね。で内部構造がこういう風になってますよっていうのもちょっとだけ展示されてて、鯉の体、だからいくつものの輪っかをこうかぶせてかぶせてかぶせてつながってんねんけど、一つずつが内部の中では棒が交差してこう取り付けられてあって、全部がこうクロスした棒がこうずっと連なってるみたいな、そういう風になってました。でそれを実際動かすとどういう風になるのかはちょっと分かんないですね。でもすごく良かったですね。まあその驚きの明治工芸の展覧会では、そのまあ稼働のやつだけじゃなくて、七宝とかの壺とかお皿もあったり、やっぱ七宝って綺麗なと思います。で京都井上っていう人の、これ人の名前なのかな、京都井上さんなのかはよく分かんないですけど、その人のサルカニ合戦図の盤というものがありました。お皿みたいなやつですね。でそれがあの僕結構好きでした。かっこよかったです。サルカニ合戦の図になってて、木の上に猿が乗って、下にカニが、全部その絵というのはまああの和風のああいう柄で作られてて、で表面がこう立体的にモコモコとなってるああいう盤なんですね。で根付けもありました。根付けのむっちゃちっこい根付けがあって、でもすごいなんていうんですかね、作り込まれてて細かくて肉眼でちょっと見れないぐらい小さいのがあって、でも写真で拡大してるのが横にこうあって、それ見るとちゃんと作ってあるんですよね。中も、中というかその鬼の顔とか魚の鱗とかも全部きれいに作ってるけど、肉眼では小さすぎて見えないぐらいのやつがあったり、カゴの形とかかっこよかったですね。魚が5匹ぐらい入ってるカゴみたいなのが根付けであって、かっこよかったですね。でその自在置物もそうやけど、そのサルカニ合戦の盤というのも、工芸品ってあんなに綺麗に作られて、こう細かい細工をされて作られてるものって日常では使えないじゃないですか。お皿として使えない。 どういう時に使うんやろうなと思って、結局はやっぱり飾っておくだけのもんであったりとかするというね。普通に最初は期限を考えたらね、食べ物を食べるために器が欲しいなと思って、なんかお皿のような平べったい盤みたいなものを作って、お皿や言うてて、だんだんお皿きれいに形整えて丸くして、いろんな形のお皿を作るようになって、それに細工し始めたり柄作ったりとかして、そうやってやってるうちに、そもそものお皿の使う目的用途が変化したわけじゃないですか。結局はやっぱり、じゃあそれは飾るためとか、形が元々の本質の意味を、形を変わってきてそこにあるというね。それを見ながら、何のために作ったんやろうとか、なんかいろいろ考えてたんですけど、タヌキの置物とかを見ててね、僕はそのタヌキの置物のこの風合いとか造形物というものをこう見ながら、いろんなことを考えたんですけど、横のおばちゃんとか、まあ面白い顔とか言って見てて、ああそういう風に純粋な気持ちで見る見方を忘れてたなと思いました。考えたりする方が楽しいんですけど、純粋に楽しいなと思う、そういう気持ちも大切なわけです。あとね、やっぱり木彫りの米原海雲さんとかの木で彫った作品があったりとかして、やっぱかっこいいなと思いました。木の彫刻、前にも平串伝中さんの作品かっこいいという話をしたと思うんですけど、なんていうんですかね、木でザクザク彫った切った感じ、彫刻したみたいな感じ、綺麗に表面ツルツルに滑らかに作ってるんじゃなくて、それもいいんですけど、ザクザクした飲みの感じとか、あれなんか残ってるのもやっぱりかっこいいなと思いました。なんでしょうね、だから超写実的にそのままの形をそのまま、木で作る、それもいいんですけど、そこにディフォルメ感とかがある、その感じがなんか面白いという部分になるというか、ね、まあ彫刻のことは いろいろと話したら長くなりそうでありますか。他には巻き刃王、緑の巻き刃王です。緑の巻き刃王のアニメを見ました。アニメを見て、昔その漫画を読んでなかった時に、漫画全然巻き刃王は気にはなってたんですよ。なぜ気になったかというと、昔漫画やわっていうテレビ番組があって、それを見たことがあって、その中で皆さんがすごく褒めてたんですよね。面白い面白いと言ってて、ですごく感動するしという話を聞いてて、どんなもんなんだろうとは気になってたんですが、ずっと見れてなかった。でも、読みたいなと思って、である日漫画喫茶に行って全部一気読みで読んできました。良かったです、面白かったです。やっぱりアニメの巻き刃王ってふにゃふにゃしてて、やっぱり気持ち悪いんですよ。なんというか、喋り方とかもそうですし、絵もそうですけど、アニメのね。で、漫画の方の巻き刃王は、僕は全然凛々しく見えるんですよね。カバーみたいでかっこいいなと思うんです。僕カバーはかっこいいと思ってるんで。で、漫画の、とりあえずアニメの方置いといて、漫画の方の最初の方に読んでた時に、読み進めていく時に、最初は動物と人間が会話してるんですけど、もしかしたらこれ人間と動物会話してなくても成り立っていけるもんなんじゃないのかなと思って、そういうふうに、そういう感覚で読み進めてみました。例えば、 動物同士は喋ってて、マキバオと親分のチューベイっていうのがネズミが喋ったりとかするシーンがあって、あ、それは動物同士は喋るんやろうなと。で、動物と人間は会話できひんのかなと思って、でも漫画の中では会話してるんですね。でももしかしたらこれ違う見方で、人間が勝手に動物に感情をこう投影してこういうふうに言ってるんだろうとか、動物のことの気持ちは置いといて人間だけで話を進めながら、それに対してに動物がこう返事を突っ込みで入れてるような感じというか、そういうふうにもう取れんことはないなと思って、最初の方はそれでも進めれるんですよ。でもある時にやっぱり動物が言ったことに対してちゃんと返事してるとか、その動物の疑問に対してちゃんと答えたりとかするっていうシーンが出てくるから、あ、やっぱり動物と人間喋ってるっていう風なことでないと進まんねえなということになったんです。最初はだから動物世界のことと人間のこと別々でも話が成り立つように進むもんなんかなと思って、それはそれで面白いなと思っていたんですが、なんかね、人間の独り言だけで、あ、お前も走りたいんだなとか、そういうふうに言って、その決めながらいけるもんなんかなと思ったけどね。で、まあアニメの方では、あのアニメと漫画って話やっぱりちょっと演出の仕方が違ったりとか、いろいろこう付け足したりとか、いろいろ違ってる部分があるから、ちょっと別物という部分もあるし、実際話が別のものになったりすることもあるんですけど、アニメの中で41話ぐらいやったかな、あのお母ちゃんを、マキバオがお母ちゃんを探しに行くシーンがあって、でお母ちゃん探しに行くねんけど、その牧場自体が倒産してておらへんから、マキバオが探し回るシーンがあるんやけど、それの回がすごい面白いです。その回だけはなんか知らんけどツボにハマってめっちゃ何回も見て笑ってました漫画にはそのシーンはないんですけど。で、漫画ヤワでは、あのベアナックルっていう、あのちょっと変わった特殊な馬がおって、そいつが活躍するとか、そういうとこは出てくるんですけど、それは面白いって言ってたけど、僕はそのマキバオの話の中で、こう硬派な競馬バトルみたいなものが展開されていってる、ああいうところが好きやったりとかして、だからマキバオが一部が終わって世界に進出やって言い出した二部ぐらいのところを結構流して読んでたんですね。なんか飛躍していることにだんだんこうしらけてしまうという、実際は感情移入してきたマキバオが主役じゃないような感じというかね、もう完全にやっぱりベアナックルがこう活躍する、そういう風な漫画、そういう風な展開になってきたからかなとか思ったりしました。だから2部とかではできればあのマキバコとかを中心にした話っていうのが見てみたいなとか思ったりもしたんですが、でマキバオはその続編として太陽のマキバオと言って、マキバオの妹のマキバコの子供だから、甥っ子の主役の太陽のマキバオ、日の出マキバオっていうマキバオの話があって、それを今あのブックオフで立ち読みしておりますね立ち読みかいとか思いながら、太陽の巻き場面白いですよ。今はまだ最初の方のちょびっとだけ何巻か読んだだけやけど、意外とこっちの方が面白いかも、そんな感じですね。あとですね、あとはつい最近あったことですが、東京の人が大阪に行きはって、で大阪から僕に電話かけてきて、あのそういえばなんか前に大阪でのおすすめのお店とかなんか言ってませんでしたっけと言われて、いや僕じゃないと思いますけどという、そういう会話をしたんですね。 で、ああそうですかと言ってその場はそれで終わったんやけど、まあ電話来た後メールで、ああじゃあどこそここういうとこ、こういうとこありますよってメールで送ったけど、その時にスッと何か出てこなかった。ここあじゃあそれやったらこういうとこありますよというふうに言わなかった、出てこなかったというか言わなかった、言えなかったというふうな感じですけども、その後眠って夢の中で絵を描いてる人の助手を僕がやってる夢を見たんですね。でその絵を描いてる人がその絵を描き終わった後に僕に何かこうブワッと熱く何かを語りかけるような話がありまして、で夢から覚めて起きた後になんでこんな夢を見たのかなとまた考えました。夢の中で語られてたことは、その時の感じというのはすごく嫌な感じではあったんですけど、起きてみてもう一回ゆっくり考え直してみたら、夢の中で語られてたことは生きてる感動についてこう問われてるような感じだったんです。ただぼーっとその助手をやってるだけじゃなくて、今これに感動してるみたいな、そういうことをこう感じないかみたいな、そういうことやったのかなと思って、自分は一体何に感動してるんだろうということが今必要なんだろうみたいなことですね。俺のおすすめは一体何が、何に感動したからこれが自分の一押しですというものがあるのかどうかというものを夢の中で問われたような気分です。だから大阪でおすすめどこですかと言われたことと、夢の中でそれをもう一回形を変えて教えられるというか、そんな感じがありまして、僕は一体何に感動してるんだろうとか、おすすめは一体何なんだろうとかいうことを思ったという話ですね。僕が感動する、じゃあトギュレポ行きましょう。さあ今日のトギュレポフィギュアはこれです。カバーのソフビ、じゃじゃーん。しかもこのカバーの口は開きます。音聞かせてあげましょう。あのカバー、なんていうんですかね、リアルに作っているカバーの側尾なんですよ。あの普通にデパートとかで売ってるあの側尾です。おもちゃ売り場に売ってた側尾なんですが、他の種類としてはあの象とかライオン、猿、シロクマ、サイ、マンモスもありました。その時あったやつでカバーだけこう口がなんか開閉できるんですよね。口の中もちゃんと作ってあります。カバーってかっこいいんですよね。すごい強いというのも聞きますし、このどっしりした感じ魅力を伝えるって難しいな。おすすめはするんですけどね、感動してるんですけど、それを人に伝えようとするとなんか人はどう思ってるかそんなん分からんしっていうのがやっぱ頭にどっかあるから、なんとも言えないんですよね俺はいいと思ってんねんけど、あのカバーのこのこれね、口って、カバーの口って実際どうなってんやろうな、あの画像とか見たら分かるんやろうけど、だから動物園行きたかったっていうのもあるんだけど、動物ってすごいデザインしてるじゃないですか。だからね、やっぱり造形物とか画像とかだけじゃなくて、その実際の動物の動いている生の動物園ちょっと行きたいんですけど、ね、行ってみたいと思うんですけど、この造形の口はあのこう口まっすぐじゃなくてぐんやり曲がってるんですよね、横、口の横ね。で牙もすっごい長いんやけど、それもちゃんと口の中のこの歯の何て言うかな、歯の 鼻の横のところのくぼみみたいなところすっぽり収まるようにできてるというか、多分もっと複雑なぐにゃぐにゃした形になってるはずなんですけど、こういうソフビやからおもちゃやからか省略されてるんかもしれないですけども、いい顔してます。体が太くて足短くてお手手も可愛いですね。でこのソフビよくできてると思います。背骨のこの起伏がちょっとあって、あばららへん背中の方はねちょっとこうへこんで、このここに重力がかかってる感じというかね。で横の腹の部分はこう膨らんでて、うん、その対してそのモールドが細かいとか複雑にリアルになんていうんですかね、緻密というわけでもないですが、今のその動物フィギュアとかすごくガチャガチャのんとかでもよくできてますから、そういうもんとかもいいんですけど、このソフビでこんだけちゃんとなんていうんですかね、いい感じに作られてて好きなんですよ。普段は口をこう開けた状態にして飾っております。あ、そうか、でも顎疲れたりとかしそうやからたまには閉じたらないかな。で背中のところになんかあの羊のちっちゃいフィギュア、それちょっとだけ羊のちっちゃいフィギュア置くとこないから、置くとこないというかそのスペース的に、ね、置くとこがちょっとないからカバーの背中に乗っけたりとかしてます。もっとその顎の部分とかのシワとかはぐにゃんとぐにゃんとしてるんかもしれないですが、その辺はどんなぐらいぐんにゃりするもんなのかなとか思いながら、そういうのも実際の動物を見てみたいなとか思いますけども、すごいですよね。なんか動物のデザインってよくできてんなと思います。四角い長方形の体、ちっちゃい足がピョクピョコっとついてて姿勢低くて、これが良かったから今のカバという形が残ったという、進化論でいくとたまたまこういうのが適してたんで、環境に適してたんでこれが残ったという、こういう風になろうとしてなったというわけじゃないということらしいですよね、進化論。すごいな、なんていうんですかね、この頬の方、目から鼻までの間ギュッと絞られてて、でも鼻の横というのはブワーンと広がってるんですよね。あの掃除機みたいな形で広がってるという、この方がなんか水とかガボーンとすくいやすかったりとか、そういう風なことなんでしょう。ヒポポタマスね、お腹の方がピンク色に塗られてまして可愛いです。手のひらサイズのカバのソフビでした。画像を載っけておきます。あ、これだから現代のあの自在置物ですね。口だけやけど手もちょっと、手のところも動くけど、手というかその腕の付け根のところちょっとだけ回転するようになってますね。首は回転しない。これがもっとだから動く形に作られているのがいわゆるまあ自在置物という、昔は金属を使ってましたが現代ではソフビという材質を使って自在置物が作られております。あ、そうそう、自在置物の展覧会のところに竹谷さん のフィギュアも売ってましたね。そういうあのお土産品コーナーのところに、うん、さっきもちょっと言いましたが、その置物、動物とかその工芸品とかもそうですが、いわゆるその置物とかをめでるという感覚、これなんかやっぱり今の人たちも、今の人たちとか僕とかもそのフィギュアを好きやと思って集めているというような、そんな感覚、昔の人も、いや昔の人こそそういうなんか楽しむ感覚とかで作ってたものが今も続いてるからフィギュアとかそういうおもちゃが好きやったりとかするっていうことなんでしょうけど、でも前にも言ったように 今の人の感覚と昔の人の感覚ってやっぱ違う部分があると思うんで、どういう風な見方をしてたんだろうなとかいうのは気になります。どういう風な感覚で集めてたのかとか、もっと違う感覚やったと思いますよ。僕がそのフィギュアいいなかっこいいなこのカバーとか思いながらこうガオガオ言うてカバーの口カポカポしてる、そんな遊びとかじゃなくて、なんかよく落語とかには出てくるのはいいすごいなんか高価なその壺とかお皿とか茶碗とか茶器とかいうやつね、持ってきたらそれを人に見せて人がそれを見ながらこう褒めてあげるとか、そういう風な楽しみ方をしてたみたいなが落語に出てきますけど、フィギュアねどうやろうな、フィギュア買ってあ買いましたよってかみんなでワーワー言いながら見るっていうのがあるけど、なんかわざわざ家にみんないいフィギュア買ったから集まってくれみたいな感じ でそれを酒飲みながらみんなでいいねとか言いながら、そういう風な感じ、わからんでもない、あやらんこともないもんね、そういうことはね、うん、そこまで大々的な感じではあんませんかもしれない、あそういえばいいものが手に入ったんですよとか言いながら見せるみたいな、そんな感じはあるんかな、あるでしょうね今も昔も。でもその根付けとかそういうもんで作ったものってすごい、そのなんていうの、高価なものとかね、そういうものって、うん、実際こう根付けとして使用してたりとかして、ポーンって何かにぶつけて壊れたとか、そんなんじゃ嫌やっていうので使わんかったりとかしてたのかなとか、そういうものこそ使ってたのかなと、どっちなんでしょうか、使ってたかな。だって今の人たちとまた感覚比べるとまたちょっと違うと思うけど、高価なカバン、なんかブランド物のカバンとかそういう風にして使うもんね。そういう感覚で考えれば根付けの高価なもんも使ってたんかもしれないですけど、どうなんでしょうね。じゃあ保存状態が良くて綺麗に今も残ってるその根付け、展覧会とかに行って見る綺麗な根付けとか保存状態がいいものっていうのはそういう風に使用されてなかったという風に、そういうことなんでしょうか。やっぱりじゃあ使わないで取っておくものだったりとかするものなのかな、箱に入れて大事に大事に取っておく、何回か使用したりはするんやろな、なんかそういう大事な人を呼ぶときにちょっと出してきてそれでお茶飲むとかお茶茶器とかねしてたかな。だから あそうか、個人宅でやる展覧会みたいな、一品物の展覧会みたいな、そんな感覚やったんかもしれない、ね、その価値が分かる人たちを読んで褒めてもらうというか、おーすごいなとその作品を見てみんなでわーわー言うみたいな、そんな感じだったのかななどと思いますね。今そのフィギュアとか作ってる人たちは、もちろんフィギュアが好きやったり詳しかったりするから、その作ってるものとかでこういうなん作ってますよとかいうのは見たい見たいという気持ちで、その人が作ってるのを見てみたかったりとかするっていうのはありますけど、なんかイベントとかでお披露目みたいなことはありますけども、個人宅でそういうことをやってる人たちっていうのは皆さんしておるんでしょうか、どうなんでしょう。もしそういうのは個人 その作ってる人たちがみんな個人でやりだしたら、まあそれを一堂に会したでっかいイベント、ワンダーフェスティバルみたいなのがあるけども、それはみんな個人バラバラでやってたら、それはどうなんでしょう、成立するもんなんでしょうか。みんなそういう風な流れになったら、自分で作って自分で育成して自分の家でみんな呼んで即売会って買うみたいな、作ったけどみんな買うかみたいな感じの、そこまで自信のある人たちでないとなかなか、うん、やろうっていう風にならんのかもしれない、どうなんでしょうか。 みたいなことを言うとおりますが、今日はじゃあこの辺で。なんだかんだで都立1周年。